寄せアプリ笑い杉並寄せから。お送りしますお話は、原作のオリジナルを尊重して、今日では使われなくなった表現も使用しております。
流教の二言三言。7月の月の和名は不月、文と書いて文と読みますね。七夕に思いを託して文を開くので不月なんだとか。弘法も筆の誤りの一石。弘法大師といえば平安時代の僧空海のこと。真言宗の開祖として知られておりますが、書の名人としても有名で、嵯峨天皇、立花の早成とともに三筆とも呼ばれていましたね。この弘法大師が字を書き損じた話は、今昔物語に収められています。京の都の大内裏に応天門という門があり、弘法大師は勅命を受けて、この門に掲げる額を書くことになりました。ところが、書き終えて額を掲げてみると、王の字に点を打つのを忘れていたんですね。応天門の額打ち付けて、後これを見るに、はじめの字の点、すでに落ち失せたり、驚きて筆を投げて点をつけつ、もろもろの人これを見て、手を打ちてこれを感ず。つまり、筆を投げつけて点を打ったということなんですけれども、さすがに大したもんです。お後がよろしいようで。どうも、講座が誤った、いや、誤っちゃいけない、整ったようで。本日の落語は、川柳つくし師匠の早慶戦です。
なんかね、どうやらね、この早稲田というところは、校風が貧乏だったんですね。本当に。もう、そうなんですよ。うん。だからね、例えばまあ、クラスメイトなんかもね、結構みんなひどかったですね。例えば、メガネなんかもね、こう、つるがね、ペキンってこうね、取れちゃったりなんかしても、こう、直すお金がないんです。どうしたかというと、こうメガネのね、こうつるのね、こうゴムをなんか二つつなげて、それでこれ輪ゴムをこう耳に引っ掛けてね。なんか昔のなんかメガネみたいな感じよね。そんな感じでしのいでいたりした人もいましたしね。あとはね、びっくりしたのはね、定期券。電車の定期券をね、なんか私にこう見せてきてね、ちょっとこれね、定期券見てよなんて言うからね、何よ、普通の定期券じゃんって言ったらね、よく見たらね、手書きだった。ありがとう、皆さん。で、いや、今でこそパソコンなんてありますけどね、当時はまだパソコンがない。ね。ところが、自動改札もなかったんです。ね。ですからね、もう、駅員さんの目さえパッとね、動かせれば。ね。それでだからね、なんとかしてこの、ね、もう交通費を浮かせて学校に通ってたなんて人もいたりなんかしましてね。ね、本当にもう、周りがみんな貧乏でした。ね。まあまあ今はもうね、本当にもう事故ですから、まあいいんですけれども。ねえ、あとね、あれですよ、学食なんかもね、もうみんなね、もう貧乏ですから、もう学食もひどかったですね。私がね、入った頃はね、カフェテリアが過労して、まあ、できた頃かな。でもその前なんかも伝説がありましてね、なんかね、もう小汚い学食で、ね、もう、あれですよ、だから大学側も貧乏ですから。食品サンプルが買えなかったんですってね。普通ほら、かっぱ橋とか行って買ってくるじゃないですか。それが買えなくて、で、しょうがない。どうしたかというと、その本物を、例えばハンバーグならハンバーグ作ったら、その本物のハンバーグを棚に飾っといたんですよ。サンプルの代わりに。ね。でもってね、それでね、今日は何かななんてこう見たりなんかすると、もうそれの時には、もうお腹を空かせた貧乏学生に食べられてしまっているというね。もうなんかそういうなんかね、悲劇がね、こう繰り広げられていたようでございますけれども、でもね、さっきまあ貧乏人というのがまあ豊富だったんですが、まあ、これと対照的な大学が慶応でございますよね。ね。もう慶応はね、本当にもうお金持ちですよ。ね、もう坊ちゃんお嬢ちゃんのね、行くところでございます。でね、こう、大学から行った人はまあね、そうでもないのかもしれませんが、ね、幼稚園から入れられた人なのか、ね。大変ですよ、もうなんかね、もうエスカレーターで行っちゃって。あ、そうそう、幼稚園なんて言われるんですよね。幼稚者だってこと言うのね。気取っちゃって。幼稚者に通っています。ね。で、こうなんか、幼稚者からエスカレーターで、ね。自分の足も使わずに、ね。こうやってね、行くわけですよ、もうね。ですからもう、早稲田のね、もう学生みんなこの、慶応の学生のことね、もう意味嫌っておりましてね。 で、慶応の学生もこの貧乏人嫌いですからね。ですからもう交流なかったですね。本当にもうね、本当に仲が悪かった。まあ、ところがね、この、その仲の悪さがね、こうね、こうそうすることもあるね。あれですよ、スポーツの試合なんかはね、仲が悪い方が盛り上がるわけでございます。ね、ですからこの早慶戦、スポーツの早慶戦なんてあると必ずと言っていくとね、盛り上がるわけでございますよね。まあ、中でもこの、まあ、一番ね、この盛り上がるのはこの早慶戦の野球の早慶戦でございますね。私もね、一遍だけね、まあ行ったことがありますね。まあだいぶ前の記憶ですけれども、はい、ね、何年前か言うとちょっと年がバレてしまうので言いませんけれどもね、まあまあね、その時はですね、この早稲田のスクールカラーのエンジ色のね、シャツを着てなんか行ったりなんかした記憶がありますけれども、今日はそんなねの記憶をたどりながら、早慶戦のお話を申し上げたいと思いますけれども、もしもし、ゆきくん、しおり、今日の早慶戦頑張ってね。あ、しおりは大学の先輩と一緒に早稲田側で見ないといけないんだけど、でも心の中でゆうきくんのこと応援してるから、うん、じゃあね、頑張ってね。はあ、なんか心苦しいな。いつもひろみ先輩、彼氏できたら教えなさいよとか言ってくるけど、まさか言えないわよね、慶応のピッチャーと付き合ってるなんて。ひろみ先輩、早稲田愛がすごいからな。こんなことバレたらきっと激怒されに決まってるもんな。ここはやっぱり黙っといた方がいいわよね。そうしよう。あ、向こうから来るの、もしかして。お待たせ、しおり。はあ、すごいですね、ひろみ先輩、その格好。えんじのシャツに、えんじのズボン、えんじの靴下に、えんじの靴。先輩、本当に早稲田好きなんですね。当たり前じゃない。私は早稲田大好きなんだからね。総大生たるもの、早慶戦の時のコーディネートは、コーディネート。その先輩、ものすごい注目されてますよ。もう早く席つきましょう。早稲田側はどっちかな。早稲田はこっちよ。私はね、毎年来てるんだから、慣れたもんよ。ですよね。なんて言ったって先輩、今年でも8年生ですもんね。そうよ。ね、私はもう天然記念物の8年生。ね、本来だったら、あんたは私と会えなかったんだからね。この出会いに感謝しなさいよ。座って座って。あ、はい。ちょっと。あ、確かに。ちょっとひろみ先輩の前身じゃないですけど、結構エンジのシャツ着てる人なんて多いですね。ね、先輩。なんで、早稲田のスクールカラーって、えんじ色なんですか？あ、いい質問ね。ね、これはね、昔、早大野球部のコーチで、メリーフィールドさんって人がいたんだけど、この人がね、シカゴ大学の出身だったの。で、このシカゴ大学が、ね、スクールカラーが、マルーン、すなわちえんじ色だったのね。だから、このメリーフィールドさんに敬意を表して、早稲田大学のスクールカラーもえんじになったってわけ。そうなんですか。へえ、いい話ですね。それで慶応の方なんですけど、なんかちょっとスタンド見ても何色がスクールカラーかよくわかんないんですけど。あ、そうよね、ちょっとわかりにくいわよね。慶応のスクールカラーはね、青と赤なの。あ、2色あるんですか。そうそうそう、ほらあそこにさ、慶応の3色旗が飾ってあるでしょ。上から青、赤、青。あ、なんか北朝鮮みたいですね。そうそうそう、北朝鮮みたいなね。でね、あれさ、あいつらは3色着って言い合ってるけど、実質2色だからね。あ、確かにそうですよね。青2回使っちゃってますもんね。3色着ってそういうことじゃないと思うんですけど。え、それで、青と赤ってなんか意味があるんですか？あ、これもいい質問ね。実はこの青と赤にはね、意味がないの。え、意味ないんですか？ないないないない。もうね、あいつらはね、もうそんなね、ポリシーも主義しても何もなんとかカッコつけてるだけ。先輩、言いますね、言うわよ。ね、早慶戦っていうのはね、お互いのこの悪口を言ってから始めるのが伝統なんだから。ね、そろそろ向こうから悪口言ってくるわよ。おーい、早稲田、お前なんか、専門学校じゃねえか。これどういう意味ですか？あのね、これね、昔ね、早稲田大学はね、創立時にね、東京専門学校って言ったの。え、創立時、あ、そ そうなのよ。もう昔の話をね、引っ張り出してこないとね、悪口が言えないのね。じゃあ今度はね、こっちから行くわよ。おーい慶応、お前なんか塾じゃねえか。確かにそうですよね、慶応義塾って塾ついちゃってますもんね。そうそうそう、もうね、書道塾とかそろばん塾と一緒よ。あ、そうですよね。なんかお月謝払って通ってんですかね。そうそうそう、しかもね、あいつらね、いまだに学長のことを塾長って呼んじゃってるからね。そうなんですか、現在進行形の塾じゃないですか。あ、なんか今度は歌歌ってますよ。陸の王者慶応。さあ今度は替え歌でディスるわよ。金の亡者慶応。確かにそうですよね。だって何しろ創立者自らお札になっちゃってますもんね。そうそうそう、しかもさ、天は人の上に人を作らすとか言っときながらさ、最高額のお札になっちゃってるからね。そうですよね。あ、これってまるでナンバーワンにならなくてもいいとか歌っておきながら、しれっとチャートで1位取っちゃうスマップみたいなもんですよね。そうそうそう、まあ、もっともさ、スマップと違って慶応の男どもなんてみんなブーサイクバーカだけどね。そうですかね。あ、何よ、あんたちが急に乗り悪くなったじゃんな。どうしたのよ。いやいや、だってほらね、あの、うん、やっぱりほら顔で野球するわけじゃないですし。何で、そんな、そうだけどさ、まあ、今そんな正論言わなくたっていいじゃない、うん、せっかく楽しく悪口言ってたのにさ。あ、そうですよね。おーい慶応、お前なんかノックアウトしてやるぞ、慶応だけに。なにやればできんじゃない、その調子よ。
プレイボール。
さあ始まったわよ。さあ早稲田ね、あ、最初はそっかそっか、まあ、守りかね。よし、じゃあ、ね、頑張ってよ。ちょっとね、慶応の攻撃からね、ちゃんとね、抑えてちょうだいよ、早稲田ピッチャー。はい、行くわよ。さあ、早稲田ピッチャー。はい、ライン構えた。はい、はい、振りかぶって。はい、投げた。カキン。あ、しまった。いきなり打たれた。下手こいた。ディリディリディリディリディリディリディリディ、でもそんなの関係ねえ、でもそんなの関係ねえ、でもそんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー出た。早稲田大学教育学部国語国文学科を卒業した小島よしおのギャグ。もうそういうのがスッと出るあたり、先輩ほんと早稲田好きなんですね。当たり前じゃない、私は早稲田大好きなんだから。あ、ランナーが一緒に向かって走ってく、走ってく、走ってく。走る、走る、俺たち流れる汗もそのままに。出た！早稲田大学政治経済学部政治学科を助手席になったサップラザ中野くんの歌ったランナー。もうほんと、それはずっと出るわけ。先輩もとことん早稲田好きなんですね。当たり前じゃない。もう私は早稲田大大大好きなんだから。ああ、でもちょっとね、いきなり打たれちゃったけどね。大丈夫よ。次こそ抑えるわよ。さあ、はい。はい、ピッチャー振りかぶって。はい、はい、投げた。ああ、ダメだ。カキー、ああ、ダメだ、ダメだ、打たれた。ああ、カキー、あ、打たれた、打たれた、打たれた。カキー、あ、打たれた、打たれた。カキー、カキー、カキー、ああ、打たれすぎる。でも、打たれたら打ち返す。倍返しだ！出た！早稲田大学第一文学部を中退した坂井雅人の大ヒットドラマ半沢直樹での決め台詞。もうほんと先輩つくづく早稲田好きなんですね。当たり前じゃない、私早稲田愛しているんだから。もうね、あー、でもちょっとだいぶ打たれちゃったわね。あー、やっと攻守交代か。あ、よかったよかった。よーし、今度はね、早稲田バッター打てちょうだいよ。あー、敵のピッチャー出てきたわね。先輩、やっぱりあのエースの高橋ゆきくんですね。ああ、そうね、今こういう時はね、エースを出さないとね、世間がうるさいからね。うん、そうよ、ね、高橋ゆきくん。よし、さあ敵のピッチャー、はい、構えた、構えた、振りかぶって、振りかぶって、投げた、投げた、カキン、打った、打たれた。え、 どんどん。今何つった？え？あ、何もじゃないわよ。今撃たれたって言ったわよね。どういうこと？早稲田のバッターのバッティングに心を打たれた。何言ってんのあんた。ちょっとさっきからおかしいわよ。ちょっとね、スマホを見せなさい。なんでですか、なんでですかじゃないわよ。え、浮気でも何でもね、裏切り行為があった時は必ずスマホに証拠が残ってるの。ほら、早く、見せなさい。でもほら、せっかくほら試合見に来たんだからね、ほら、試合見ましょうよ。まあ、いいから、スマホがさっき、ね、見せないって言うんなら、お前を老人形にしてやろうか、あずた早稲田大学社会科学部を卒業したデーモン閣下の、そういうのいいから、ね。はや、そう、さっさと見せないんだって。ね、何やと。え、私とお前誰かと電話してんじゃない、誰これ。高橋祐希。嘘、これ慶応のピッチャーじゃない、投げてるやつ。あんた試合直前に慶応のピッチャーと電話して一体何を喋ってたの。ちょっと負けてもらえない、嘘つけ。ねぎってるおばさんじゃあるまいし、なすないでしょ、うん、どういうこと説明してちょうだい。ごめんなさい、実はしおり、慶応のピッチャーの高橋由紀くんと付き合ってるんです。なに、敵のピッチャーと付き合ってるだと。ちょっとあんた、やるじゃない。あ、怒らないんですか、当たり前じゃない。だってさ、由紀ってやつにしてみればさ、敵方に可愛い可愛い愛する彼女がいるのよ。ピッチングの切っ先も鈍ろってもんじゃない。いや、あんまり鈍ってないと思いますよ。よかったら、スコア見てみてください。え？スコア？ああ、まあ、確かに、今んとこちょっと3-0で抑えられちゃったらいるけど。
あっと一人！あっと一人！
え？何あいつら、あと一人何言ってんの？だってまだ、え？嘘！よく見たら、え？9回！あれ？ツーアウト！満塁！ちょっと何でしょ、いつの間にこんなになっちゃってんのよ。だから言ったじゃないですか、先輩のしおりのスマホなんか見てるうちに試合が進んじゃったんですよ。それはちょっと強引じゃない、いかに落語とはいえ。まあでもしょうがないわね。でもまだわかんないわよ、ね、何しろ昔から言うからね、神宮球場には魔物がいるって。いや、それ甲子園じゃないですかね。どこだっているの魔物ぐらい、ね、なんだったらね、この鉱山だって魔物はいるんですからね、気をつけなさいよ本当にね。そうか、じゃあ、あいつが高橋祐希、あんたの彼氏か。よーし、打たれろ。ちょ先輩なんか、てかその呪うようなのやめてください。実際はね、私は今ね、魔物に祈りを捧げているのよ。ちょっと本当やめてください。ゆうきくん、頑張って。あと一人、あと一人。
打たれろ。
あと一人、あと一人。
打たれろ。
かき、やった。あ、やった。大きい。やった。これでさよなら逆転だ。よし。いい。あんたの彼氏は敗戦投手。先輩、危ない。
え、何が？
帰りは杉並阿佐ヶ谷町おこし笑いが一番サムアンピックアップ、ちょっぴり大きなお世話役のんき亭八兵衛がただいまブームの社会人落語をハイライトでご紹介します。今日は工事屋サンバさんです。いつも元気じじのサンバさん、講座に上がるとパッと花が咲いたような雰囲気になります。流れるようなリズムで 上方落語を楽しませてくれますよ。ラジオではそのあでやかな着物姿をお見せできないのがとても残念です。昨年9月に開催されたまばし稲荷神社落語会での演目、死神ちゃんをお聞きください。
あー、もう生きてんの嫌になったな。せや、死んでまお、それがええわ。あー、どないしようかな。おー、こんなとこにこんな大きい木あるやないかいな。あー、せや、これで首くくったらええわ。いや、せやけどな、俺首くくったことないしな、どないして首くくったらええんか分からへんしな。教えてあげましょうか。日の陰からひょいっと出てきたのは、年の頃なら17、8、綺麗な茶髪をくるくるって巻き髪にして、つけまつげもパッチリの今時のべっぴんさんです。うん、なんやねんお前。え、誰やお前。死神です。は、死神。お兄さん困ってるみたいやから、ええー、こと教えてあげます。なんや、何教えてくれるよね。お兄さん医者になったらええねん。あのね、人間、死にかけの人間の枕元には必ず死神が座ってます。で、その死神は必ずワイングラス持ってます。そのワインが白ワインやったらもう飽きまへん。もう2日もしたらこっち側に来ます。せやけども、それが赤ワインやったらまだ大丈夫です。その時にお兄さん呪文唱えたら死神はおらんようになります。あのね、テゲレッツのバ言うてポンポンと2回手叩くね。わかった？ちょっとやってみて。あ、なんやねん、もうめんどくさいやつやな、ほんまに。やるんかいな。わかったわ、テゲレッツのパ、これでええんかい。おいおい、死神、おい、なんや、あいつおらんようなったやないかいな。え、あいつほんまに死神かいな。まあ、この男、死神に言われた通りに家に帰りまして、門のところに医者って書いて札をぶら下げときます。そうすると、まあどっから聞きつけてくるんやろうか、患者さんがやってきます。こんにちは。はい、どちらさんですかいな。あ、実はうちの社長が3月ほど寝込んでおりまして、ぜひとも先生に見ていただきたいと思いまして寄せてもろたんですけども。ああ、そうですか。そしたら行かせてもらいましょう。ああ、こちらですか。ああ、白ワイン飲んでるがな。あ、専務さん、ちょっとこれはね、私の手には負えまへんわ。ああ、ちょっと諦めてもらうより他ないですな。いや、先生、そんなことおっしゃらんと。いや、そこをなんとか、なんとかお願いします。いや、お金には糸目はつけません。20億払わせてもらいます、20億。ちょっと考えてみます。なんぞええ手はないかな。あ、せや、あ、すいません専務さん、あの、食紅ありますか。食紅ですか。あ、わかりました、用意します。あ、ありがとうございます。そこに置いといてもらえますかな。はい、で、あの、すぐ中分けに行きまへんのでね。あ、ちょっとまた席外して待っといてもらえますか。まあ、枕元に座ってる死神もいつまでも目をカーッと開けて起きてるわけでもなく、夜が更けてくるにつれてうつらうつらとし始めます。そうしたところで食紅をこっそり入れて、そのワインを死神が手に取ったところ、テゲレッツのパッ、死神は鳩が豆鉄砲食らったような顔をして消えていきます。ほな、先生、どうもありがとうございました。あ、あの、お礼はまた後ほどお持ちさせていただきますんで、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。あ、ほな、お大事に。ほな、私はこれで失礼させてもらいます。お兄さん？おー、なんや、しーちゃんやないかいな。しーちゃんやないし、ほんまに。お兄さん、えらいことしてくれはりましたな。ちょっと、ついてきてくれる？え？ついていくけどもやな、これもうゾクゾクするけども、なんや、ろうそくがぎょうさん燃えてるけど、これ なんやこのろうそく。
それは人間の命のろうそくです。一人ずつ人間はそのろうそくを持ってんねん。そのろうそくが燃え尽きた時にその人の寿命がつきます。
はあ、そんなことなってんのか。へえ、その今にも消えそうなこのろうそく、これ誰のろうそくや。
それはお兄さんのろうそくです。
なんでや。お前俺まだ死なへん言うたやないかいな。
お兄さん、さっき死神騙して追い払ったな。あの病人は明日の朝までの命やったんやけども、お兄さん自分の寿命とあの病人の寿命を入れ替えたんです。
ほんまか。なんとかしてくれよ。なんとかなんねやろほんまは。
しょうがないな。そしたらこのろうそく、それこれにそのお兄さんの命のろうそくの炎をつけたらお兄さんの寿命は伸びます。
ほんまか。
せやけどもそれが消えたら死ぬよ。
そんなこと言うなや。俺手震えるやないかいな。え、せやけどこのろうそくなんや、頼んないろうそくやな。
それ私のろうそくやって。思いを残して死んだ人のろうそくは湿ってるねん。
あ、ついたついたついたぞ。ついたぞ。
よかったな、安心した。
ほんでお前思いを残したって一体何があったんや、教えてくれや。
そうやね、私女子高生で死んだからまだあんなこともしたかったしこんなこともしたかったなと思ってね。ほら男の人も知らんと死んだから。
え、ほんまか。かわいそうに。俺が教えたろ。
いや、こんな明るいところやったら恥ずかしいし、ろうそくもついてるし。
あ、これか。わかった。
死神の役割が果たせました。
いかがでしたか。来週は笑福亭利光師匠の傷の勘助をお送りします。また来週お耳にかかりましょう。一朝一夕。
この寄せアプリ笑い杉並寄せからはラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。